デッドプールのオールナイトニッポンって言ったろうが。
あ、そっか。ああ、そっか、そっか。竹ちゃんじゃないんだ。
竹ちゃん。よく、まあ、おいらって半分ぐらい言ってたけど、うん、半分ぐらい、俺ちゃんって言ってただろ
う。俺ちゃんって言ってた、うん、そうか。
俺ちゃん。
うん、俺ちゃんって、おいらとか言って、うん、って言ってるから、誰かなんか分かんない。やめちゃんかなと思っちゃう。
おいら。ねえ。じゃあ、でしたけど。
はい。
前回は、前回収録の時はちょっと、金刊の方をサボってて、読むのサボっててって話をしましたけど、ネア君どうですか？なんか読みました？それから読んでない。アルファとかどう？見かけた？アルファ。
アルファってなんだ？
って言ってたじゃん、国書のやつで。
ああ、見てない。
あ、俺もあれ点取ってないじゃん。
あれ、どこ、店頭でコミックのとこ見てんだけど、うん、見たの
置いてない？
なくて、どこにあるのかわかんないけど。
なんだろうな、自然科学とかそっち系かな。うん、あ、毎回さ、ほら、国書の出すさ、あめ、うん、海外漫画ってさ、うん、全然コーナーにならないからさ。
うん。
うん、それはあんだよ。そういうわけで俺もちょっとね、うん、あの新しいやつ、
うん、
まあ次回までには本新しいの読むこともないかなと思ったんだけど、うん、ちょっと新刊コミック関係なく新刊でどんなの出てんのかなって一覧をパラパラって見てたら、なんか気になるのがあって、
うん、
それでじゃあこの話しようかなと思ったんですよ、うん、それがねミッキーマウスヴィンテージコミックスボリューム1っていうのが予定表に入ってて、うん、何これって思ったんですよ、
うん
で5月30日に発売で、
うん、出てんのか、
うん、この間出たばっか、うん、収録直後かな、
なるほど、
全然知らなかったんだよね、うん、でそのアマゾンで調べたら画像も出てて、
うん、
で見たらさ俺前にもそのホークさんとかの時も話したけど、うん、結構ファンタグラフィックスってあるじゃん、うん、アメリカの出版社でオルタナ系の出版してるとこだけど、うん、結構クラシックのさそのコミック、うん、漫画コミックスリップとかを豪華版とか、うん、その愛蔵版ハードカバー版とかにしてすごく昔から出てたりするけど、うん、印刷が悪かったりとか色違ったりとか、
うんうん、
そういうことが結構あって、うん、あと何て言うのかな全集になってなかったりっていうのを、うん、なんかこうまとめて出すみたいな、うん、いい仕事してるんだよね、うん、ファンタグラフィックスっていうのを。でそこが、うん、ミッキーマウスの漫画出してたんだよ、
う
ん、出してんだよ、
うん、
でそれの、日本版だと、
うん
いうことなんですね、うん、で俺実はファンタグラフィックス の、英語版を持ってて、
うん、あそうなんだ、うん、
日本版で出るんだったら、
うん、
ちょっとせっかくだから買い直そうかなと思って、もともとがいい本だからさ、うん、すげえ思い切ったことしてた、うん、ちょっと心意気に惚れてさ、
うん、
買おうかなと思ったんだけど全然本屋に置いてなくて、
うんうん、
で仕方ないんでアマゾンでじゃあ、うんいや高い本でさ、
うん、
本屋さんで買ってあげようかなと思ったんだけど、うん、全然売ってねえからメディアパルってあんま知らねえしさ、
うん、
でしょうもないからアマゾンで買おうかなと思ったら、うん、レビューが1個ついててさ、うん、見たらさ、
うん、
あこの本翻訳本じゃありませんって書いてあって、
うん、
俺、
うん、
これちょっと英語版持ってきたんですけど、うん、こういう感じの豪華本なんですよ。
なるほどね、
うん
うん、
横長のやつでいわゆるコミックストリップのこの横にこう並んでるやつを横長の本でこうモノクロのやつでこうまとめたっていう漫画なのね、
うん、
結構分厚さもあって、
うん、
印刷もいいし、
うん、
解説もすごいマニアックなんですよ、うん、で結構決定版的な本で、
うん、
まあ例によって全集を全然集められないという俺の体質から、
うん、
もう最初の方しか持ってないんですけど、
うん、
でミッキーマウスの漫画をこう全集でまとめたものがモノクロなんだけど、
うん、
でこれの間にある解説ページ今皆が見てるところがあるでしょ、ね、これまあ10ページ20ページにぐらいあるんだけど、
うん、
そこが翻訳されてるらしいんだよ、
うん、ああ解説だが
だけ
だけが、
うん、
あとは
あとの漫画部分は、
うん、
Amazon で見たら思っちゃ笑っちゃったんだけどさ、
うん、
その売り込み文句はさ「原書の雰囲気そのままに」って書いてあるんだけど
うまいこと言う
ねうまいこと言うなって原書のままじゃねえかよって
雰囲気じゃないよ
雰囲気じゃない
原書のままです
よままっていう翻訳まあね入れ直すのは大変だと思うんだけど吹き出し
うんそうねこんなんつくよやーってあるもんねでもできなくなくないできなくなくない、
うん、
できるんじゃない
結構ね、
うん、
またはさ昔からさそのスヌーピー、
うん、
ピーナッツもそうだし、
う
ミッキーマウスの漫画って昔から何度か出たりしてるんだけど、
うん、
そういうのでも結構下に大役つけるっていうのはコミックストリップに昔から多いんだよね。
あ、
谷川俊太郎版もそう、谷俊版のやつもそうだし、他にそのさ、なブロンディとかさ、いろいろあるんだけど、
うん、
昔からそのコミックストリップの漫画の下に大役つけるっていうのは日本で結構多い景色なんだけど、うん、それでも寝るんだよ。ちょっと厳しいでしょそれっていう。
訳さないのか。
そう、まるっきり持ってなくて、
うんうん、
気になる人はいいかもしれないけど、
うん、
少なくとも英語版持ってる人は買い直さないよそれっていう、
うん、出す意味なくね。
でまるっきり英語に抵抗がある人は多分買わないだろうし、
うん、
ちょっと難しい本になっちゃったかなみたいな、うん、買わなくてよかったと思って。
ないな。
まあもし中身見れないままさ買っちゃったら厳しいだろうと、
うん、
いう感じなんで、だから一応ね、
うん、
興味持ってミッキーマウスの漫画って読んでみようかなと思ってる人がいたとしたら、
うん、
気をつけてくださ い,
っ
ていう、うん。漫画部分は翻訳されてませんってい
う。
うん、ですね。ただ本自体はものすごくいいんで、うん
うん、
もしあれだったら。結構そのディズニーの漫画っていうのはさ、
うん、
まあ、この機会だからせっかくだから話してみたいんだけど、うん、そのアメコミとかさ、
うん、
海外の漫画を話するときにさ、ディズニーってちょっと外されちゃうところがあって、
ね、ああ
歴史自体はものすごい長いわけ、
うん、
だし影響力もものすごいある、
うん、
わけじゃん、
うん、
もちろん多分、ミッキーマウスが誕生が1928年か、
お
う、うーん、が確かミッキーマウスのアニメが作られた年だから、
うん、
ってことだからもう スーパーマンより10年先輩ってことになるわけだよね、
うん、
でそれからも間もなくさコミックの方も始まってるわけだし、うん、これのやつだと30年から修復されてるわけだし、っていうわけで歴史もものすごいあるし、
うん、
そのヨーロッパとかに引いては日本とかに、
うん、
アメリカ式のコミックっていうのを輸出したっていう意味ではものすごい影響を与えたのはディズニーの漫画なんですね、
うんうん、
なんだけどやっぱディズニーってちょっとこのディズニー自体のスケールが大きすぎるんで、どうしてもそのコミックアメコミとか話するとディズニーはまたもう別物っていうことを前提にして始まっちゃうっていうところがあるんだけど、影響関係を考えればディズニーはまあ無視できない、
うん、
でしかもその中でもそのコミックとして の,、うん、あ の, そのミッキーマウスの展開っていうのは、うん、そのアニメーションの展開とはまた別なものみたいな、うん、やっぱりコミックストリップ、これは日刊のコミックストリップみたいな、
うん、
日曜版じゃなくて毎日連載掲載されてるのモノクロなんで、この1列では6月1日6月2日
ありますけど、うん、いやそうなんだね、うん、
ってことなんで非常にシリアル的な展開なんだよね、
うんうん、
クリフハンガーで次々にアクションがあって、
うん、
展開があってそれが鶴瓶打ちってことで、
うん、
非常にそのミッキーアドベンチャー的なもの、
うんうん、
クリフハンガー的な要素がものすごく強かったりして、
うん、
そのアニメーションのミッキーと展開が全然違う、
うんうん、
実はウォルトが標榜してたのは実はそっちの方だったっていう方もあるんだけど、アドベンチャーのそういうもの活劇ものをやりたかったっていう部分があったけど、やっぱりアニメーションの制作工程とか時間とか予算とか考えたりとか、
うん、
それとそれができなかった部分を結構その、漫画に託した部分があ
ったっていう、う
ん、でディズニーの漫画っていうのはまたちょっと語るのに難しいのは作家の名前が非常に匿名性が強いっていう。
そうなんだ。
ウォルト・ディズニーのミッキーマウスって語られるけど、うん、誰がライターやって誰がアーティストやってみたいなのって全然書かれないんだ
ね。なるほどね、
うんうん、ディズニーのなんとか
確かに
確かにっていうので、うん、作家っていうのは誰が書いたのかってずーっと明らかにされて
な
かった。
そうなんだ。
だから、
うん、
別にこのファンタグラフィックスの出したミッキーマウスのコミックっていうのは、
うん、
つまりはこのアーティスト、いやこのストーリーが面白い、誰が書いてってんだろうっていうのをファン側が、研究して掘り出すことによって生まれた、その作家から見るミッキーマウスっていう立場で書かれたの
を
まとめられ
た。なるほど。
だから非常に現代的なその現代のコミックアートとしての視点からやっぱりまとめられたって非常に意義深い本であるところで、 攻めたもんなわけだ、
うん、
だからそういう意味ではそのずっと漫画もあるけども解説が重要なのも確かに、
うん、
このところで出てくるんだけど、有名な人だね、マウス&マーって書いてあるフロイド・ゴッド・フレッドソンっていう人が出てるんだけど、うん、この人がミッキーマウスの漫画を何十年間も描き続けてた人だね、うん、35年ぐらいだ
ったかな。ペンシラーってこと？
そうだね、うん、ペンシラーとして書いていて、うん、あのインカーとかね、うん、そういう人とかも紹介してるんで非常にマニアックなものなんだけど、うん、でもやっぱり基本的にこのずっとミッキーマウスを一人で描き続けて、うん、ペンシラーとして描き続けたのは、うん、このあのフロイド・ゴッド・フレッドソンっていう人がいて、うん、この人がこのコミックのミッキーマウスを作りました、
うん、
で以前にもその小野さん会とかでもちょっと話したけど、うん、そのカール・バークスっていう、うん、そのいわゆるドナルド・ダック、
うん、
ダラダックを非常にのコミックで人気を博した作家ですごい有名な人がいてね、うん、その人やっぱ癖が強くてストーリーとか展開とかも絵もすごい癖が強くて、うん、もう明らかに分かるんだよ、
うん、
そのカール・バークスが描いたダックは違うっていうので、うん、でそこからそのどういう作家が描いてたんだっていう発掘はそこから始まるんだけど、うん、それとは違ってフロイド・ゴッド・フレッドソンは絵が非常にそのなんていうのオリジナルミッキーに忠実っていうか、うん感じでそういう意味で匿名性が非常に高いんで、うん、カール・バークスほどのこのカルト性はない人ではあったんだけど、
うん、
明らかにこのコミックの展開のものを作った、
うん、
そして何十年間もそのコミックを描き続けて、
うん、
コミックのミッキーというまた別のサーガを作ったっていう意味で、うん、まあ、その時代によって再評価されたっていう人が書いたコミックがたっぷり詰まっている、
うん、
活劇ミッキー
結構サープスティックなんだね。
そうそうそう、
こんなイメージないけど、
ね、バタバタでね、うん、で非常にそのあやんちゃで、
うん、
後にミッキーマウスっていうとミスターボーイスカウトみたいな貧困法制で、
うんうん、
イメージあるわっていう、ちょっと嫌なやつみたいなイメージあるじゃん、
うんうん、
いいことばっか言いやがってみたいな感じなんだけど、
うん、
特にこれあのパイカットって呼ばれる時代の黒目ミッキー、うん、
なるほど、
要するに白目黒目になる前のミッキーで、うん、あのこういわゆるカールおじさんみたいにこの光彩がこう入ってる、
うん、
これパイカット
うん、
パイを切った
みたいな、ね、
パイカットって言うんだけど、うん、これが特にそのコミック版ミッキー の、うん、あのシンボルになってるんだけど、
ね、
時期 あのミッキーマウスっていうのは非常にモノクロのやんちゃなミッキーの頃 の性格を残していて、
うん、
あの活劇者としてねやっぱ生き生きとしてますね、
うん、
後々そのどんどん虚勢されていくミッキーってキャラクターとして虚勢されていっちゃうわけですけど、結構乱暴なこともしたりするし、うん、銃もバンバン撃ったりとか、
そうだね、
ちょっとね時代的にそのなんていうのはね、あのこれ大丈夫なのっていうね、
ま
あ
うん、
それが非常に黒人のカリカチュア的な描写があったりとかみたいな、
マンジマークが出てる、マンジだね逆だ、
ミニーマミーって言ってるシーンがあったんですけど、
うん、
っていうシーンがあったりとか、
うん、
あとそのディズニー の、
うん、
そのモノクロ短編の、うん映画を作ってた頃のキャラがたくさん出たりとか、そのミッキーマウスが生まれる以前のキャラクターが結構よく見ると入ってたりとか、そういうね、あとコミックだけしか出てこないキャラクターだったりとか、
いるんだね、
うん、
そうだね、
非常にマニアックな作りでね、うん、やっぱり日本にはあまり伝わってなかったけど、まあ、小野さん世代はものすごい影響を受けたりすると思うけど、うんうん、と思うけど、やっぱりディズニーのサーガっていうのはアニメと一緒にコミックがものすごく作ってたんだ。
うんうん、
アニメのだけのミッキー世界があって、
うん、
でそこにその映画から輸入されるキャラクターもいるし、
うん、
逆に映画にそういう漫画から輸入される設定があったりみたいな感じで、しかもその本自体が途中でこう解説が入って、この頃にそのミッキーのファイヤーファイチーフとか、うん、ファイヤーファイターとかあの劇場でこういうのがかかってたんですよみたいなのというのをアニメーションと一緒にそこは難しいんだよね、
うん、
そのディズニーっていうのはそのいろんなメディアの混合体だからさ、
うん、
漫画だけで語れないみたいなのがあるから、
うん、
そういう難しさがあるんだけど、そこまですごい気を配って書いてて、でこういう時にはこの他にこういう映画が流行っててその影響があるみたいなのとか非常に文化史的な視点で書かれてたりとか、
なるほどね、
すごい攻めたものです、
うん、
だからもし全然そういうことに興味がないんであれば、
うん、
あのなんていうか、こんなにそのディズニーのコミックって深いんだなっていう入り口としては面白いんで、もしあれだったら解説文だけでも、あとアブアイワークスっていう、
うん、
そのディズニーにできてミッキーマウスの生みの親だね、
うん、
ちょっと話もしましたけど、うん、ミッキーを描いて、
うん、
作画のペンシルを描いてっていう人ですけども、うん、 後にねそのあのなんて VFX の人になってっていう話も小野さん会でしましたけど、うん、七国の鳥、うん、鳥の合成とかやってた人ですけどね、うん、アブ・アイワークスのそのミッキー創作秘話とその話とか、うん、であと話の中にこのそのアブ・アイワークスっていうミッキーマウスの最初の作品、うん、アニメーション作品がある、うん、プレイン・クレイジーっていう飛行機狂、飛行機狂い、飛行機狂時代だったっていうアニメがあるんだけど、それの漫画版をアブ・アイワークス自身が描いてると、うん、話。実はそのミッキーマウスの最初の作品っていうとその蒸気船ウィリー、スチームボートウィリーって言われるけど、実はプレイン・クレイジーの方が先なんだよね。ただその売れて映画会社に売れて一般公開されたのがスティンボート・ウィリーだったっていうこと、
逆になっちゃうんだよね。そうそう、先にそっちで
やっぱりその陶器、うん、音が入って、音入ってないんだよね、プレイン・クレイジーとか前なん で目新しい陶器を先に入れたかったっていうんで、うん、スティンボート・ウィリーが先に来た。
なるほど。
ってことで、そのアニメ版とは全く違う、後半から展開、全く違う展開になりますので、結構やんちゃな。アニメ版のね、このプレーンクレイジーのミッキーマウスは、ほんとひどいですからね。あの最初にまずリンドバーグの真似しようとして飛行機で飛んで、でミニーを飛行機に乗せて、あの空中で、俺にチューしてくれってミニーに頼んで、うん、ミニーが嫌よって言ったら、まあ、飛行機から叩き落としちゃうとかいうものデタラメだみたいな、
うん、
結構乱暴なミッキーが面白いんですけど、ね、うん、その後ね、多分プレーンクレイジーとその後なんだっけかな、となんとかガウチョ、っていうのがあって、
うん、
メキシコものが、
うん、
その後がスティンボートビリアン3作目なんだよね、うん、実はね、っていう感じで、ここら辺とか他のアーティストとか、あとインカーの人とかね、
うん、
のあとはあのフロイド・コート・フレッドソンが、
うん、
あの漫画を描く前に、コミックを担当してた人とか、
うんうん、
結構すぐ辞めちゃうんだけどね、とか非常にマニアックな。
なるほど。
はい、では、はい、もし日本版を買うとにお気をつけ遊ばせということです。
電車の29ドル99セントですね。
29ドル99セント、俺割と安くなんか手に入れたと思うんだけど、うん、というわけで、まあいきなりね、そんな分厚いさマニアックな漫画はなかなか手出せないよっていうところあるかもしれないですけど、そういうわけで、せっかくディズニーの話をしたので、ちょっとおすすめの関連資料をいくつか紹介、
はい、
ディズニーのコミックっていうのは昔から何度もその雑誌を作ったりとか、
うん、
ムックみたいに作ったりとか、うん、それが大役版を出したりとか、
うん、
何度も挑戦してんだけどね、あんまりこのこれぞっていう風に定着してないっていうところがあるんだよね、うん、日本では、ね、
うん、
でもその中で言うとちょっと、これはまとまってんなっていうか、マニアックだなっていうのは、ミッキーマウス名作漫画集っていうのが出てるんですよ。ボックス入りの2巻セット、川出処方新社から出てるんですね、
うんうん、
90年代に出た本だったかな。ミッキーマウス誕生70周年っていうのがあって、これもね、
うん、
まあ名作漫画集っていうにはセレクトがなんかどうなのかなみたいなところは結構あったりはするんだけど、その結構そのキャラクターの解説がいろいろ載ってたりとか、どういう経緯でこんなのが載ってますよみたいなのがあったりとか、あとそのさっき話したそのディズニーのコミックで一番有名な、カール・バークスの、ドナルド・ダック と、さっき言ったフロイド・ゴッド・フレッドソンの、ミッキーマウス作品群みたいなのが、ある程度載ってたり、序盤の方で載ってたりとか、あと何ですかね、アブ・アイ・ワークスの、プレーン・クレイジーのコミック版とかが載ってたりみたいな感じで、まあ意外とその資料的価値のある本にはなってると思います。ただちょっと網羅的に入れようとしすぎたのか、
うんうん、
なんか傑作選というにはちょっと散漫な感じになっちゃったかなみたいな、いろんな時代のいろんなところから出たものを入れようとして、ちょっと焦点の定まらない 名作漫画集になっちゃったかなと思うけども、まあ、こんだけまとまってる本もちょっと日本であんまないので、俺結構状態のいいやつとかでもこれ何だったかな、多分1000円ちょっととかそんなに高くないで今でも手に入る本なんで、
そうなんだ、
うん、もし興味があったらぜひぜひ読んでみるの
もおすすめ。キーマウス名作
漫画集っ
ていう
ボックス入り悪くない本ですよ、うん、
全然イメージないのこんな、
うん、割とね近代のミッキーマウスになってますけど、うん、90年代当時近くぐらいまで載ってるね。あとイタリア版とかね。
おお、
うん、
このキャラクターいるんだね、知らない、
めちゃめちゃいますよ、うん、たださ、だからやっぱミッキーマウスってみんなミッキーってキャラクターは知ってるけど、うん、実際ミッキーの漫画とかその映画見てるって言うと見てない、うん、
全然僕らのクラブの
リーダーは
ぐらいしか分かんない
。もうリーダーになっちゃったのミッキーはあんま面白くないっていう欠点もあるんですけど、そういうわけで本当のミッキーマウスの偉大さをっていう、
うん、
ね、そういう意味ではぜひぜひ見てほしいのは、うん、ディズニートレジャーズっていう DVD シリーズがあるんですよ、
う
ん、これはディズニークラシックをまとめた、ずっと出し続けてるシリーズなんですけど、日本版も出てるんですね、うん、ディズニークラシックってこういうジャケットの、
うん、
これはそのセットをいくつもまとめたシリーズなんですね、
うん、
で入ってるのはシリーズシンフォニーズっていうディズニーのその映画短編シリーズ、
うん、
まあ非常に音楽とその映像美を合わせた非常に実験的な、ディズニーの非常にフラッグシップ的なアニメーションシリーズがあるんです
けど、シリーズシンフォニーおまかなってことのやつ、
まあ、まあ、面白い当時の漫画っていう漫画映画とかいうコミックカートゥーンっていうのはまず面白いことを第一に求められたので、うん、その部分はあると思うんですけど、まあ、これはそれをまとめたやつですけど、一番多分ミッキーマウス面白いよって、特にモノクロミッキーでね話が始まったんで、うん、ミッキーマウスって本当はすごい面白いんだよっていうのが分かる意味ではミッキーマウスのブラック&ホワイトっていうボックスなのね、ディズニートレジャーズっていうシリーズで、うん、これはものすごくおすすめです、
うん、
さっき話したけど蒸気船ウィリーとか、うん、それ以来のモノクロミッキー、ヤンチャなミッキー、非常に差別的であったり暴力的だったりみたいなところたくさん入ってますけど、うん、このミッキーマウス見ると、あ、ミッキーなんかアニメーションとしての原初的な面白さみたいな、うん、ものすごい乱暴でアナーキーな内容だったりするんで、
う
ん、作品としてのミッキーマウスをぜひ、うん、でこれ と、カラー短編シリーズっていうのもあるんで、うん、でそれのボリューム1はものすごく面白いですね、うん、そこら辺がやっぱりそのミッキーマウスの多分全盛期であろうと、
うん、
それ以降になっちゃうとやっぱりちょっとやっぱりなんていうかな、みんなのまとめ役みたいな、
うん、
その学級委員的なミッキーになっちゃうんで、なんでボックス、しかもボックス一つに2枚入ってたりするんで、これものすごく面白いですよ
ね、全然そうすかないね、なんかミッキーの映画なんか見たいと思わないからね、イメージから
して
ね、
でしょ、うん、だからやっぱり実際そのキャラクターグッズとして難しいんだよね、やっぱキャラクターとは何かってその小田切さんが書いてたんだけどさ、作品の内に存在するキャラクターを見ただけでキャラクターは定義できないっていうのはあるけど、うん、ただそのマーチャンダイジング的なものだけ見てるとキャラクターの本質を見損なってしまうっていうところがあるんで、ぜひぜひそこは見直してみると、でそれで当時のミッキーってどういう立場だったのかなみたいな、その当時チャーリー・チャップリンと並ぶぐらいの映画スターだったみたいな、その表現されてたりするけど、実際作り手側もその意識が非常に強かったっていうのがあったらしくて、その短編映画の中で当時の映画スターたちとものすげえその共演してたりするんだよね、うん、そのハリウッドに行ったりとか一緒にポロゲームをしたりとか、多分肖像権とかうるさくなかった時代だからだと思うんだけど、そのチャップリンも出てくるし、うん、キートンとかも出て共演してたりとか、あとマルクス兄弟とかね、
うん、
深い
そうね、その頃のコメディアンって言われてる人たち
がみんな出てくる、ものすごい出てるし、で それ以外にも全然、ね、グレタ・ガルボとか、そういうようなその往年の名女優みたいなところだと、一緒に踊ってたりとか、そういうのもいろいろあるんで、そういう意味でもその時代の空気感みたいな面白さがあるよね、
日本語版でも出てる、
日本版出てる、
出てる、
ただ、うん、まあ日本語なくても分かる、日本版で今から探すとなると、
うん、
多分高いと思うんだよ、
うん、
もともとそんな安い DVD じゃないけどボックス一つで1万円超え当たり前ぐらいになっちゃうと思うんだけど、あのね、これは、ね、実はイタリア版なんだよ。
お
う、うん、でイタリア版ってね、うん、そのミッキー実はイタリアっていうのはディズニー帝国なんで、うん、ものすごい人気あったよ。それこそディズニーコミックっていうのはイタリアローカルみたいローカライズされたものと、うん、イタリア用のそのディズニーコミックがあったっていうのがあるぐらいのディズニー帝国で、
その
ね、うん、あのムソリーニだってあの ディズニー大好きだったっていう。
そう、
うん、実は多分ムソリーニは描かれてないかな。あのヒトラーはね、
うん、
もうあのドナルドが、
うん、
あの相当の顔っていうやつで、うん、ものすごいカリカチュアっていうか、うん、バカにした映画作ってますけど、っていうのがあるんで、イタリア版の DVD はまだすげえ安く買え、うん、手に入る可能性があるんで、うん、もしあれだったら、
うん、
あの探してみてください、
うん、
それで言うとするとこのオズワルドっていうちょっと一つだけ金ピカの色になってるやつがあるんだけど、うん、これも一緒にもし見るとちょっとおすすめです。これはもうあの、うん、ミッキーの前身の作品で、うん、要するにウォルト・ディズニー・カンパニーができる前の作品なんで、
う
ん、
最近ねオズワルドグッズをやったら売ってたり
とか、そうそうそう、ね、なぜかっていうとそれはあのウォルト・ディズニー・カンパニーがオズワルドの権利を買い戻したんだよ。
そういうこと
なんだ、うん、何年か前、うん、で使えるようになったっていう、うん、だから確かディズニーの映画やってるところの試写室みたいなの名前でオズワルドって
言う
のかな、
うんうんうん、
ということでまあ原点みたいな思って
る。なるほど。
それ見るともう完全にアブ・アイ・アークスが作り上げた作品なんで、
うんうん、
もうもっとめちゃくちゃっていうかデタラメみたいな、手足ぶんどってなんか機械みたいに動かしたりみたいな、うん、タンクローみたいなデタラメな話になったりするんで、うん、すごいそのアニメーションの現象的なアナーキーな物語だったりするんで、でそのアブ・アイ・アークス の, そのドキュメンタリーとかがボーナストラックで入ってたりとかすごい面白いんで、
うん、
あこうやってそのアニメってもう作られてたんだなみたいな、
うん、
そのアニメのなんていうのかな、やっぱね初期作品はねみんなマジックがかかってるよ、ね、
うん、
見ると、
うんうん、
ものすごいその後のなんていうのかな、
うん、
虚勢されたもんじゃない、
うん、
その作り手側の情熱みたいなものがね、そのフィルムに焼き付いてんだ
よ、うん、
だからもしあれだったらその安値で見つけることがあったらぜひぜひ見てほしい、うん、ディズニートレジャーズっていうシリーズがあったんで、
うん、
やっぱりあの今 の, そのテレビね、ミッキーマウスチャンネルみたいなのでちょっとそのなんだバツナギ用に作られた、
うん、
そのアニメーションなんかでちょっともう今のミッキーマウス輝きはないですけど、
うんうん、
当時のミッキーマウスはやっぱすごかったんだ
なっていうのが
やっぱり見ると分かるので、
ね、
モノクロ時代あとカラーでもやっぱり初期作品はみんなものすごいマジックがかかってる、
うん、
ぜひぜひこの機会に。
なるほど、
はい、
これなそうなんだ、うん、
ちょっとあんまりね俺もそのディズニーを語る機会もないので、うん、この機会にちょっと話をさせてもらおうかなと思って、
うんうん、
話をさせてもらいましたよと、う
ん、はい、うん、なんだミッキーっていうと貧困法制のイメージだけど、
うん、
なんだ意外とほら DVD とかあのアニメーションとか見ないけど、
うん、
ディズニーランドとか行くと、
うん、
中の、
うん、
アトラクションの中の物語とかも、
うん、
こんな結構激しいことやるんだみたいなことを描いてたりするから、
なるほどなるほど、
やっぱ感じてたんだけど、やっぱ原点的にはそっちなんだよな、
う
ん、
そっち、
うん、
だからそのうちに教育用のフィルムとか出るようになって貧困法制でなきゃならなくなって、
うん、
でその悪い部分がドナルドに移植されるわけ
だ、
うんうん、ドナルドはそっちを怒りっぽくってみたいなことを引き受けるようになる。あとそのウォルトの神さんが割と保守的で真面目な人だったんで、うん、ミッキーのそういう部分を嫌ったって部分はあったっていうのはあった
と
聞くけど ね,
ね、うん
うん、だからさ俺前々から思ってんだけどさ、うん、そのあるじゃないですか千葉ディズニーランドが、
うん
うん、あそこってさあんだけいろんなさ、うん、なんディズニー帝国としてさ、うん、施設作ってるのにさ、
うん、
実際の作品が見れねえじゃん。
ないない、
うん、実際その原点で何なのっていうものを、
うん、
ミュージアム的に見れる要素があった方が本当はいいんじゃないかなと、
うん、確かにそうだろうね。
だからガーってあの日頃から混んでっけどさ、
うん、
あんだけ儲かってると規模あんだがさ、
うん、
どっか一つさあのグラウンドハウスみたいにさ、
うん、
映画から生まれたもんなんだからさ、
うん、
小さい映画館一つ作ってさいつでも休憩できる出入り自由にしといて、
うん、
疲れたお父さんが休みに来るでも何でもいいし食事する場所でもいいけどさ、
うん、
そこにずっとディズニークラシックいつでも回す見られるようにしといてっていう施設があると俺いいよな、
ね、そうだと思うわ、
うん、別に金取るでもなくさ、うんうん、それは文化事業としてあるべきだろうと思って、
うんうん、
俺それがあったら行ってもいいよ、うん、そこでずっとゆっくりしてんだすげえ環境のいいとこでディズニークラシック見てみたいな、
うんうん、
はあ、お父さんお母さんだって一日中並んでんのもつれえだろ
う、うん、
はあ、ゆっくりちょっとディズニークラシック見れる環境とかあったらいいよな、ね、
そうだね、ミッキーの家とかね、ミニーの家とかね、うん、あるけど、
うん、
全然そんな感じなくて、
どうせ空いてるさ、アトラクションとかもあんだろ、場所によっては、
はいはい、
プーさんのハニーハントとかさ、
引き込みだよ
ね、あ、そうなんだ、あ、こんな住んでんだもんな、ハチミツ食べたいな
って、ほらほらほらほら、みんな100円間の中に入った頭くるくるくるくるくるなって
マジで、
うん、
ああ、なんかそういうのがあるといいなと思ってるんですけど、うん、はい、というわけで、あのディズニーは意外に舐めたもんじゃない、つうかあまりにもすごすぎてすごさが分かんないんで、ここまで来ちゃうと、
うん、
だけど舐めちゃあかんよって、
うん、なるほ
ど、特にもうね、今やもうマーベルの親会社なんだから、
そうだよね、
ああ、
そうだ
った、スターウォーズの親会社でもあるんだ
から、ああ、
ちょっとこの機会見てみてくださいよっていう、
確かに、
ああ、うん、意外に舐めらんないですよっていう、うん、まあそんなところでしょうか、
うん、
じゃ金管の話もうちょいあるんでどうします、はい、少し話しますか、
もう少し、
はい、それじゃあ次回に続きます、はい。